おはようございます。先週は夏休みが終わり、学校お仕事の再開でした。一層の暑さも続きました。お元気にお過ごしになられましたでしょうか。日本でも39度を超える地域が身近になってまいりました。皆様には熱中症に十分お気をつけいただきたいと願い、ご健康をお祈りいたします。今暑さの中、豪雨被害に遭われた九州四国の方々は復旧作業をなさっています。それがどれほど大変かと思います。給水されて安全に進められ、一日も早く生活が元に戻りますようにと願っております。29年前になりますが、中東で湾岸戦争が終わった直後でした。イラクに侵略されたクウェートにあった事務所は壊され、事務所を整理に参りました。クウェートは暑いところです。今週も48度、49度のようです。そこまで高くはなかったのですが、事務所内にはクーラーも電気もありません。私は暑さでギブアップ。他のスタッフに頼んで、私一人屋根のかかった駐車場に退散しました。しかし、そこは熱風が強く半ば放心でした。ただ持参した水があり助けられました。主イエスは中東のイスラエルで大声で言われました。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。そして私を信じる者はその人のうちから生きた水が川となって流れ出るようになるとおっしゃいました。暑さや困難で乾く私たちをご自身のもとへ迎えてくださいます。主イエスは私たちを苦境から助け、生きるようにしてくださるお方です。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書7章41節から50節、新約聖書の117ページです。この聖書箇所は同じように録音されています。どうぞお聞きください。二つのポイントの一つ。借金が帳消しになった。いつの時代も厳しい生活の中で借金が帳消しになるほどありがたいことはありません。主イエスが食事を招待された時のことでした。招待したのはこのお方に反対する人の多いファリサイ派の人、シモンでした。ある出来事から主イエスが語られた例え話でした。41節、ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。42節、二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。例え話は、ある金貸しから二人がお金を借りました。一人は500デナリオン、500万円くらい。もう一人は50デナリオン、50万円くらいを借りました。二人とも借金を返せません。そうしたら金貸しは哀れに思われたのでしょう。借金をないもののゼロにしてくれました。主イエスはここで質問をされます。42節、二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。この日主イエスには何か間違いがないかと見張るようなファリサイ派の人々が大勢同席していました。主イエスは家の主人シモンに聞きます。シモンは、多くの借金を帳消しにしてもらった方だと思います、と答えました。主イエスは、その通りだ、とおっしゃいます。地球上で生活してきた私たちは、ただ ゼロにしてもらって無尽蔵に使ってきたものがあります。空気、水、石油、鉱物などの地下資源、魚介類の海洋資源、これを利用してきました。天地の創造主なるお方に帳消しにしていただいていることに気づいているでしょうか。それだけではなく、私たちの大切な人生を見守り、心や思いをいたわってくださっていることを知っているでしょうか。それは当たり前だとして、自分の成果を主張して感謝を忘れていないでしょうか。ここで二人の借金を帳消しにしてやるには、貸主自身がその損失を引き受けたことになります。二人のために犠牲を払いました。主イエスは私たちの人生存在を大事だとしてくださり、愛してくださる引き換えにご自分の命までも犠牲にされました。二つ目、多くの罪を許された者は感謝し大きく愛する。主イエスはその場に入ってきた一人の女性を見逃されませんでした。この町の罪深い女としか見られていなかった女性でした。当時の食事の場、宴会には外の人も自由に入れたようです。食卓に着く人たちは横になってテーブルを囲み食事をするのです。寝そべって食べていたのです。まあ忙しい現代人には喉が通らない姿勢、落ち着かない姿勢です。この女性が主イエスの足元に涙を流しながら近づいてきました。その場のファリサイ派の人々は主イエスを批判します。本当の預言者なら、この女が町の罪深い女と気づいて近づけさせず、触れもさせないと主イエスを蔑みます。そしてこの女性を切り捨てます。家の主人シモンもこの女性のことはどうでもよいと思ったのでしょう。ところが主イエスはこうおっしゃいました。44節、そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。この食事の席で大切なことは、食事の内容でも会話の内容でも招待されている立派な人たちでもありません。この人を見ないか、この女性ですと言われたのです。この女性は何らかの事情で転落し、今は町中で罪深い女だとレッテルを貼られていました。見捨てられて孤独の中、何とか生きようとします。その罪、創造主なる神に背いたこと、これを認め許してもらい立ち直りたいと願っていました。このことを家の主人シモン、同席のもとに分からせるためにこう指摘なさいました。シモンは迎えるのに当時の習慣でもあった足を洗う水をくれず、歓迎の接吻もせず、一般的なオリーブ油も頭に塗らなかった。しかしこの女性は入ってくるや否や涙で足を濡らし、髪の毛で拭い、足に接吻し、足に高い香油を塗ってくれた。そして言われました。47節、この人が多くの罪を許されたことは私に示された愛の大きさでわかる。この女性ができたことは、この方に感謝することでした。敬う心を表すことでした。それを主イエスは大きな愛を表したと受け止めてくださったのです。50節、イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った 安心して行きなさいと言われた。終わりに、私たちは歴史と同じように過去の失敗を消し去ることはできません。しかし、このお方はないこととして帳消しにしてくださるお方です。私たちを天地の創造主の前で完全なもの、愛されるべきものとして受け入れてくださいました。ご自分の命を捧げて私たちの命を生かしてくださるお方です。戦時中、ナチスによりアウシュビッツに入れられた精神科医フランクルが言う言葉があります。人は一人一人の人間に備わっているかけがえのなさに気がついた途端、ほとんどあらゆるどんなことにも耐えられるようになる。主イエスが励まされます。安心して生きなさい。この幸いに感謝いたしましょう。このお方にお答えしましょう。お祈りをいたします。天と地すべてをお作りになられた生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。町の中で孤独な一人の婦人のために心を向けて罪を許し、悲しみから解放してくださったこと、イエス様が犠牲となられた深い憐れみとご愛に感謝いたします。私たちもあなたの憐れみとご愛で日々立ち上がらせてください。私たちに平和を残された先人たちに感謝いたします。私たちも次世代に自由と人権を守る平和と豊かな自然環境を残すものとさせてください。そして私たち教会を家族友人地域の方々の幸いと祝福のためにお持ちください。またそれぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。今も猛暑の中、被災された各地の方々の救援が進み、安心な生活に回復なさいますように助けてください。しばらく国内外で新型コロナウイルスの感染症が広がる中、人々の健康と生活をお支えください。そして特に日夜危険の中、医療活動に従事される方々と町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。